レッスン2、時間を立体にしてさらに1時間増やす。感情を使って時間を立体化してみる。1、時間の立体化モデル。1、良い時間を過ごす。その1、一番大事なことは密度の濃い時間を過ごすこと。ではここでは感情から時間を扱うときには、時間を立体にして扱うと時間が増えるという別の切り口でのお話をしていきましょう。プロローグで、楽しい時間は早く過ぎ、辛い時間は長く感じるメカニズムをお話しさせていただきましたよね。この感覚は、あなたが時間を感情で扱っているから起こる現象です。つまり、楽しい時間を増やせば、物事はサクサク進みますよね、というロジックです。逆に気が進まないことは行動にブロックがかかるため、物事はサクサクというわけにはいきません。つまり、その感情をうまくコントロールできれば、結果として稼働できる時間が増やせます。ここでは、時間を立体化するとサクサク物事を処理できる感覚を持つ、という考え方をお伝えしたいと思います。時間の密度という考え方、あなたは昔小学校でこんな算数の公式を習ったことがあると思います。密度イコール質量割る体積、密度イコール質量割る体積、質量割る体積、なんだか難しそうでしょうか。ただこれからお話しすることはそんなに難しい話ではないので、構えずに聞いてくださいね。例えばこの質量があなたの喜びの度合いのことだったとします。質量はあなたの喜びの度合い、そして体積、これが過ごした時間だったとしましょう。あなたの喜びの度合い割る過ごした時間、するとどんなことが起こると思いますか。例えばあなたの過ごした時間体積が10時間だったとします。そして喜びの度合い、自分が思う感情の感覚が10段階中の8だったとします。すると時間の密度というのは8÷10イコール0.8 時間になるわけです。こうなると密度 80% の濃い時間ですね。ではこれが喜びの度合いが10段階中3だったとしましょう。すると時間の密度は 3÷10 イコール 0.3 時間。密度 30% のつまらない薄い時間となりますね。つまり自分の喜びの度合いが少ない時間を過ごすと時間の密度が薄くなり、すなわちつまらない時間を過ごしていることになるんです。密度が薄い時間を過ごすと感情バロメーター的にはなんとなく重い、だるい、つまらない時間を過ごしているという感覚になります。一方、生き生きしている人は密度の濃い時間を過ごしています。なんとなく重い、だるい感覚で過ごす影響はその時間だけにとどまりません。結果としてその先の未来の時間に向かって生産性と効率化、やる気などの勢いも奪うことになってしまいます。密度が薄い時間をなんとなく過ごしてしまっている人はその先の時間も密度が薄い時間を過ごすことになり、なんだか何もしていないのに一日がもう終わってしまったということありますよね。あなたいかがですか。逆に密度が濃い時間を過ごしている人は自分の喜びにフォーカスした時間を過ごしているので充実度も高く、その時間での満足度も多いため当然生産性も上がります。結果として人と同じ時間しか使っていなくても欲しい結果を得ることができるんです。喜び度3で10時間過ごすと 3÷10=0.3 時間、時間密度は 30%。 喜び度8で10時間過ごすと、8÷10=0.8 時間、時間密度は 80%。 つまり、喜び度が高いイコール時間の密度も高くなるということですね。なぜあの人はあんなに忙しく動いているのに生き生きしていて楽しそうなんだろうと思ったら、ぜひその人の行動や思考パターンを分析してみてください。間違いなく時間の密度が濃い過ごし方をしているはずです。そして時間の密度が濃い人は、欲しい成果を次のように時間密度によって達成しているのです。これです。密度が濃い人は、密度が薄い人よりも少ない時間で目標を達成できる可能性が高くなる。結果として少ない時間で効果を出せるイコール、欲しいと思う物理的な時間が取れなくても密度を濃くすることで解決できるようになる。同じ10時間の中で、濃い人なら成果を10手に入れられるのに、薄い人は0になるかもしれないということです。感情時間の密度を上げるためには、取捨選択が必要になってきます。ズバリ、密度が濃い時間を自分で選び取ります。または自分で意識して、密度が薄い時間を手放すこと。そのためには、まずあなたがその時間に対する感情に向き合う必要があります。その時間は本当に楽しいの？その時間は、自分が今欲しいものを叶えるのに必要な時間？このように時間に対する感情に向き合えば、時間がないと言っている人ほど密度が薄い時間を過ごしている自分に気づくはずです。さらには自分の感情が欲しないもの、例えばいやいや付き合う交友関係やお金のためだけにいやいや働くことが、実は自分の時間の密度を薄くして叶えたい未来を遠ざけていることに気づいてしまうかもしれません。感情時間の密度を上げるためには、自分の本来の気持ちに向き合うこと、これが必要なことなんです。そして密度が濃い時間をいつでも再現できるようになったら、その時こそあなたはいつでも充実した素敵な時間を過ごせるようになると思いますよ。レッスンに時間を立体にしてさらに1時間増やす。その2、人生の質を高める時間の立体化。あなたは QOL、 クオリティオブライフイコール生活の質、生命の質、この QOL という言葉をご存知ですか？ QOL は生活の質、生命の質という意味です。 QOL は生活や人生が豊かであるということの指標となる概念ですが、ここでいう豊かさとは、物質的なもののみならず、生きがいや自己実現など精神的な満足度が重要視されます。 QOL が高いかどうかは、その他心身の健康や良好な人間関係、やりがいのある仕事や充実した教育、余暇の過ごし方など多様な観点から評価されます。また人によって感じる豊かさも様々であると言えるでしょう。物理的な時間というものは、老若男女問わず平等に刻まれるもの。そしてそれは、その人の社会的な地位や貧富の差があっても、残酷なほどに公平に刻まれていくものです。物理的な時間には誰も抗うことはできず、過ぎゆく時間を受け入れるしかありません。ただし、感情時間イコールカイロス時間については、あなたが望めばその時間の質を高めることができます。感情時間イコールカイロス時間についてはあなたが望めばその時間の質を高めることができるんです。時間を立体化すると人生に奥行きが生まれる。では、実際に時間を立体化して 奥行きを感じる感覚を解説しましょう。時間は過去から現在そして未来という時系列で考えると平面的に未来に向かって進むだけに見えるかもしれませんが、それぞれの時点で人生のドラマが展開されています。奥行きのある人という言葉に表現されるように、人生に深さや奥行きがある人は総じて人間的に魅力がある人が多いようですよね。魅力的な人には人生に深さ、そして奥行きがある。そういう人の特徴は、一つの時間を通過点として捉えているのではなく、各地点での時間の意義を感じながら生きているように思います。この回数が多ければ多いほど、人間的な感情や経験値の厚みが増して、各地点での時間が深掘りされるので、結果として何も感じずに暮らしている人よりも豊かな時間を過ごせているケースが多いのでしょう。その情景は、平面的な二次元の平面的な広がりが深掘りされて、三次元の立体に変わっていく、そんなイメージです。なんて素敵な時間と、あなたは毎日どれぐらい思えていますか？その瞬間瞬間の価値を感じる時間への向き合い方として、瞬間の時間への感度を上げる、瞬間の時間への感度を上げることが必要になります。あなたはなんて素敵な時間、こんなふうに毎日どれくらい思えているでしょうか？漫然と繰り返される日々、そして時間、そのまま見過ごしてしまう人は奥行きもなく、ただ平坦に時間が流れていってしまいます。時間に価値がない状態なんです。その人にとっての時間の価値というのは、その人がその時間をどれだけ豊かに過ごせたかで左右されます。日々の中でどんな小さなことでもいいから、感謝と喜びがある時間を積み重ねることができる人は、時間がどんどん立体化していきます。人生の奥行きがある人は、物理的な時間が増えていなかったとしても、幸せで豊かな人生を過ごすことができるようになりますよね。では、あなたが時間を欲しいと思う本当の理由は何でしょうか？人は誰でも平等に寿命というものが設定されています。しかも、その寿命はいつ尽きるのかを知らずに、いつまでも続くという前提で私たちは日々過ごしています。しかし実際には、今日と同じ明日が訪れる保証はどこにもありませんよね。時間が欲しいという感情は、何か叶えたい願いや達成したい願望があるから湧いてくるんだと思います。そして私たちは、その願望を叶えるための目的地への距離が読めないから、時間はたくさんあった方がいいと思ってしまいます。もちろん時間は誰にとっても少ないよりは多い方が良いはず、いろいろなことができる可能性が増えるからです。しかし本質的に、時間が欲しいイコール豊かで幸せを感じる人生を送りたいということだったとするならば、必ずしも物理的に時間が増えることだけがいいことではありません。感情から感じる充実した時間は、あなたの人生の質を高めてくれるはず。漫然と過ぎていく時間を見ているだけの自分から、その瞬間を生きている時間を丁寧に心から味わう自分になる。そうなることで時間に奥行きが生まれて、充実した人生を送ることができるのだと感じています。2、時間の立体化モデル。2、未来を今にする。その1、言霊の力で幸せな未来を先に作る。思考は現実化する。この言葉はビジネスの世界を中心によく聞かれる言葉ですよね。また人によっては、すでにその思考で 欲しい未来を手に入れている人もいらっしゃるかもしれません。願ったことがその通りになることばかりなら嬉しいですよね。人によって解釈はいろいろとあると思いますが、願ったから叶っているのではなく、自分にとって都合の良い事実や情報が飛び込んでくるアンテナが立って、その情報をもとに行動するから、結果として欲しい未来に変わっていくというのが私のイメージです。つまり、思考イコール自分が必要とする情報を見つけるためのアンテナがあると、確かに思考は現実化していくと思うんですが、その速度を速めるためにまずお勧めしたいのが、言霊の力の活用です。言霊の力。一人で思っているだけよりも、たくさんの人に伝えた方が早く現実化する。ここで今一度、脳の特徴について少し触れたいと思います。脳は、現実とイメージの区別がつかない、そして他人に向けての言葉と自分に向けての言葉を区別しないという機能があるという説があります。つまり、自分の言葉で脳を錯覚させることができるということです。まず、現実とイメージの区別がつかないというなら、イメージを持てばそれを脳は現実に変えようと動き始めることになります。今の状態とのギャップを解消しようとするからです。そして、単純に頭でイメージするだけよりも、言葉にして発すると、より強力に脳への伝令として届き、より早くその状態を実現しようと、自身の脳が情報処理をしようとします。だから、言葉として発信することは、脳への定着度も上げ、現実化が加速します。また、同時に人に伝えるということは、あなたの発言を見守る人ができるため、外的な環境要因として動かなくてはいけない状況を作ってしまうことになって、ダブルで願いが叶う可能性が上がります。ですから、私があなたにお伝えしたいのは、願いや夢や目標は口に出して人に伝えること、これがおすすめです。言霊の力を引き出す魔法の4文字。私が小学生の頃に描いた夢は、例えばこんなものでした。自分が思ったようにインテリアをデザインできる自分の家が欲しい。海外旅行に気軽に行けるようになって、きれいな風景をこの目で見たい。好きな職業についてお金も稼いでワクワクした人生を送りたい。他にも小さい夢はたくさんありましたが、小学生の頃の大きい夢は、50代前半までですべて叶っています。社会人として仕事を始めてから生まれた夢もありました。本を出版して作家になって、文章で人に感動を与えたい。社長になってビジネスで女性の夢を叶えるお手伝いをしたい。写真やデザインなどでアーティストとしてクリエイティブな時間を楽しむ。サックスという楽器と出会い、音楽ライブで人に喜びを伝えたい。こちらもすべて叶っています。年齢を重ねれば重ねるほど、人生がワクワクして楽しくて仕方ない。いつでも好奇心を刺激する旅をし続けているような、そんな日々を私は送っています。そのコツは、もちろん脳の力を使うことも必要ですが、特に強力なのが言霊です。私はどんな状況でも根拠のない自信を持っていて、未来に向かって先に未来を断言しているんです。そう、その言葉は「できます」というたった4文字の魔法の言葉なんです。未来を今作るために必要なものは勇気だけ。では、あなたにはやったことがないことを、できますという勇気はありますか？確かに、あまりにも無謀すぎることは躊躇しますよね。例えば、私だって、今すぐに宇宙飛行士になりますというのは難易度が高いように思いますが、そこまで極端な未来の姿でなければ、 何でもできるようなイメージがあります。なぜなら私の根底に、人間にできることなら人間である自分にできないことはないという変な信念と確信があるからです。まあここまで極端な思想がなかったとしても、人にできるんだったら自分にもできるはずと思うだけで、随分と自分の制限が解除されます。そしてその解除を脳にイメージとして伝え、言語化するだけで、現実世界はその方向に向かって動き始めます。私は今こうやって本を執筆していますが、本を出版できるようになる前から、本を出版した時にサインをするためと言ってお金を払ってプロに私オリジナルのサインのデザインを依頼していました。そこまでやると、あとはサインをする現実を作るだけ。そして実際にその2年後、初の出版を果たし、出版記念パーティーでサインをしている姿は、私がサインを作る時に見ていたイメージの世界そのものでした。本を出版する。そのためにサインを作った。この話は当時身近な人も含めていろいろと伝えていました。それが現実になった時に、その人たちからも祝福の言葉をたくさんいただけたのです。出版企画も決定していないうちに、出版記念パーティーの日付も決めて準備する。この出版にまつわる言霊エピソードはさらに続きます。私は1作目以降、2作目、3作目と出版を重ねるにつれて、企画が通ってもいないのに、企画書すら書いていないのに、出版記念パーティーを企画して日時も決めて会場を仮押さえするということを繰り返すようになりました。もちろんそのことも公言しています。実はこの本もその流れで生まれています。私の7月6日の53歳のバースデーには出版記念パーティーをする。その流れに間に合うように企画が通っています。そしてそのパーティーに間に合うように今執筆しているという感じなんです。パーティーの企画が先、出版決定が後。これもまさに言霊の力を借りて未来を先に作り、今の現実をそれに合わせていくという形そのものです。言霊の力を借りると最短最速で願いが叶う。なぜこの感情時間の話の中で言霊のことをお伝えしたかというと、できるといえば叶うことが分かっているのであれば、時間のロスが最小限で済むからです。変な回り道や躊躇をすることなく、最短最速で欲しい未来を手に入れることができるなら、かなりの時間の節約になることを分かってほしかったんです。あなたが時間が欲しいと思う根源的な理由を、どうぞ今一度考えてみてください。おそらくそれは、叶えたい願いややりたいことがあるからだと思います。その方法は何も時間を節約することばかりでなく、逆に短時間で願いが叶うならそれでもいい、そう思いませんか？時間を最大限有効に使う方法として、最短で願いが叶う言霊の力があるなら活用しない手はないと思います。ここはぜひ騙されたと思って一度やってみてください。ご自身で思っているよりも、あっさりと夢が現実になる実感をしていただけるのではないかと思いますよ。その2、上質な時間をドレスのようにまとって生きる。時間というものは確かに形がないけれど、その時間の使い方は、その方の品性がそのまま現れてるなぁと感じることがあります。具体的に言うと、いつでも時間に追われていて余裕がない方は、服装も適当にやり過ごして、雑然とした状態でいるような印象と似通っています。逆に時間にゆとりがあって、おおらかで豊かな雰囲気がある方は、上質なシフォン生地のような、ふんわりした上品で優しい印象があるイメージです。あの人はなんかいつも時間にゆとりのあるような素敵なオーラがあるよな と思うような人を見たことはありませんか？男性でもそういうオーラを醸し出している人はいますが、ふんわりした優しい時間を過ごしている人は、やはり女性に多いかなと思っています。時間の使い方がその人の品性を形作る。いつもイライラしていて近寄りがたい人って、なんとなく周りに黒くよどんだ時空を感じます。もしもあなたがビジネスパートナーを探しているときに、このような人と一緒に仕事をしたいと思いますか？答えは、いやですよね。逆に、いつも笑顔で、困ったことがあったらお気軽に声をかけてくださいね、という言葉を自然と口に出せる方の周りには、温かく優しいオーラやゆったりした時間が流れているのを感じると思います。これは物理的にその人たちが忙しいかどうかでそのように見えているからではなく、その人自身の時間への向き合い方イコール感情がそのまま外に現れているからなのです。だから時間の使い方が下手な人が自分で勝手にイライラして周りに八つ当たりして過ごしていると、人は近寄りがたい、逆にいつでも受け入れてもらえる優しい時間をまとっている人には、人は信頼と安心を寄せることができるのです。時間に支配されないことが結果として時間を生み出している。では実際に私が知っている上質な時間をまとっている人のエピソードをお伝えしましょう。男性の実業家で私よりも年下のまだ若い方なんですが、少し中性的な雰囲気もある不思議な魅力を持っています。私とのお仕事上でのお付き合いはかれこれ5年以上になります。私も決して物理的な時間を扱うことは下手な方ではないと思っていますが、そんな私でさえ彼と話をしていると、いつもどうやって時間をやりくりしているんだろうと不思議に思ってしまうことが多々あります。どれくらいの仕事量をこなしているのかはお話を聞いていれば大体見当がつきます。普通の人ならばきっと顔つきも険しくなるぐらいの膨大な仕事量のはずなのです。それでも彼はいつも不思議と余裕。そう、まるで彼の周りにはうっすら輝くゴールドのベールが見えるような、そんなゆったりとした時間が流れているのです。そして一つ私が分かっていること、それは彼がとても感情コントロールに長けていることです。私と同様に感情で時間もコントロールしているのではないかということです。そうでなければ他者に気配りをしつつ自分の仕事も淡々と処理し続けられないと思うんです。彼は私が少し困ると絶妙なタイミングで仕事のサポートをしてくださいます。それにも感謝と尊敬の念を抱いています。いつもひょうひょうとしていて、風のようにふわりとそこに現れて、さりげなく笑顔でサポートしてくださってすっと消えてゆく。彼の中で流れている時間はおそらく普通の人が感じているそれとは違うのでしょう。時間に支配されていない、そんな感じなんです。そんな彼のところには上質な仕事の仕上がりの噂を聞きつけた人が自然に集まり、自然と仕事を依頼する。そうすると集客も何もしていないのに困ることなく仕事が成り立っています。そして集客をする手間がない分、自分が本当にやりたい趣味や家族のために時間を使うことができているのです。この状況は時間に支配されていないからこそ生まれている、むしろ時間を生み出せている好事例だと思います。品性のある上質な時間をドレスのように身にまとってみる。その人の周りに流れる時間はその人の品性そのものなのです。だとするならば、女性は特に上質な時間をドレスのように身にまとうことで人に愛され信頼される人生を送れるんだと思うんです。感情的に向き合っている時間はそのままあなたの時間のドレスになって人の目に留まります。それがそのまま見た目と同様に 第一印象になって人に伝わるはず。この領域は視覚領域ではなく第六感の領域になるので、人によって伝わり方に差が出る可能性はありますが、人に安心感を与える雰囲気は時間の感情的な向き合い方そのもので大きく左右されると思います。イライラした時間、悶々とした時間とはもうさよならです。あなたの魅力をスケールアップさせる上質なドレスを着るように、優しい時間を身にまとってみませんか。レッスン2、時間を立体にしてさらに1時間増やす。